ができましたね。皆さん、もしマレーシアに行くときには連絡を取って、ちなみに彼女のお父様も牧師先生ですね。本当に、マレーシアという国はですね、実はキリスト教の国ではありません。どちらかというと、イスラム教とかそういうのが多いんですけれども、そういう国々でもクリスチャンが、教会が本当に立ち上がっている。私日本からすれば本当にこうリバイバルがなされている地域ですね。本当に祈りの中にありましたけれども、新潟大学に多くの留学生が来ます。すぐにこの教科が見つかるわけではないんですね、残念ながら。ある方は半年以上探して探してようやくたどり着いてこの教会に来たということもある。で、そういうの知ってますので、 IT 委員会の方ではですね、なんとかそのホームページ上で学生が探せるように検索できるようなチャンネルを持ったらいいんじゃないかと、いろんな試案はしてるんですね。例えば、皆さん、新潟グレースチャペル教会といっても私が上位にヒットするわけではないと考えてみたら、海外から教会を探す場合、新潟グレースチャペルなんていうその日本語を打つわけはないわけですよね。で、海外の目線で英語で打った時にヒットしていかないといけない。ですから、本当に海外から来られる方々というのはクリスチャンの数が日本人よりも多いんですね、率としては。ですから探しきれずに、どこにも行けないという方々もおられる。でも私は本当にプリスカさんだけではありませんけれども、彼女の交わりとかそういうことを通して励ましを受けるんです。本当に、あ、そうだなって。ですから、そういった意味で本当にこの教会に多くの海外の方が来ていただきたいなと、またそのような体制を整えていきたいなと、これから IT のホームページを持つ一つの十分な検討課題であります。話では英語バージョンのホームページも作りたい、あるいはロシア語の英語バージョンも、あるいは中国語の英語バージョンも作りたいと言いながらですね、なかなかこう、決して忘れてるわけではないんですけども、皆さんもぜひアイデアを寄せていただきたいなと思います。さて、話は変わりますけれども、私自身の中に最近一つのことがこう、多くのことがヒットしてるんですけれども、その中に一つとして、今国会ではいろんな問題で皆さんも言うまでもないんですが、大騒ぎになっているところですが、ある諮問委員会が参議院でなされた。で、それはいわゆるブラック企業に勤めて過労死された方が、ご遺族が来てですね、発言をするということがニュースで流れました。その中で、その遺族の方が発言したことに対して、限りなくブラック企業であろうと言われているそのオーナーが、議員になっているわけです。その議員の発言が波紋を呼びまして、大騒ぎになって、ついにはその議員が謝罪をして取り消すという事態になりました。どういう発言をしたのか。その方は、抜き書きでありますけれども、その方の発言はこうです。遺族の意見に対して、それならば、週休7日制の方が幸せになるんですかと、こう切り返した。オーバーワークの時間があって、サービス残業があって、休みもない中で、本当にこう自分を追い込んで亡くなっていったわけです。その方に対して、週休7日って要するに、働かないということですよね。休みがあり続けることが幸せかと。で、そういったことに対して遺族は激しい怒りを持ってですね、謝罪を求めたということです。私たちは、上に立つ者、下に立つ者、それぞれの立場によって、考え方、また課題というものがそれぞれ違うわけです。改めて、教団の理事という、一般の在野の方からするならば、偉いわけじゃない、職制としてその立場になりました。けれども、そのところから上に立つ方々を見ていくときに、上に立つ方は立つなりの、本当に心配があるというか、大変だなと思わされます。下につく方がよっぽどいいんですよ。文句言ってればいいんですから。ね。理事長は一人、理事六人、これ、YouTube で流れて、まずい。今更遅いんですけど。理事長偉いですよ。これはどんな会社でも見えるんじゃないでしょうか。上に立つオーナーというのはですね、なってみないとわからない苦しみがあるんです。だから悔しくなった、悔しければ一回なってみたらいい。ね。なるとですね、もう二度とごめんだと思う人もいるわけです。 それはいちいち上に立つ者の苦しみは下の方々には吐露しません。吐露してたら混乱をきたすからですよね。けれども下の方々というのは上に立つことがありませんから、自分の感じたことをストレートに言うことができる。それは多くはつぶやきなんです。苦情なんです。クレームなんです。上の人は一体何をしているのかということになるでしょう。これは社会の構図であるけれども、まあ、今日のテーマ、光の子供らしく歩めということにもつながってくるんですけどもね。さて、先週、私たちは神に習うものとなりましょうということで、感謝するということが一つの際立った証、証明だと。皆さんどうでしょうか、この一週間。私たちの本来の感謝は、地なる神様が私のために愛する一人子を十字架に送ってくださった。その絶対的な恵みを思うときに私たちは自分の力ではしたことではない。自分がどんなに頑張ってイエスを十字架につけたんでしょうか。ある頑張りがありました。罪を犯すという頑張りはあった。でも十字架の恵みは私に一方的なものです。ですからそのことを知れば知るほどに私たちはただただ感謝しかないのですね。で、この感謝というものが私たちは周りの方々にそれは溢れ出ていくことなんです。ですから上に立つ方も下に立つ方々もその感謝を私が本当に溢れていくときに、いや、溢れさせていかないといけない。例えば今日は信徒会がありますよね。男性は今日は各世代ごとに分かれます。高齢者のね、等高齢者の信徒会と若年層の信徒会の話題は全然違うんです。若年層の、まあ、いわゆる高学生の信徒会を除くことがあるとすれば、学年後ね、まず音は聞こえるでしょ。高齢の方々に行くとですね、音が聞こえづらいのです。最近私もこっちの方になってきました。たまに人の話が聞こえないので耳をこうやってですね、傾けて聞こえない、聞かないと聞こえないというこう年齢になってきたんだなと。ですから上の世代にありがちなのは周りの隣近所しか聞こえませんから、そこでの会話とこっちの会話とあっちの会話がみんなこう分かれているわけ。で、若年層の場合には声が聞こえますから統一した会話なされていくんですけれども、その分キャリアがない分だけ会話の内容は限られているんですよ。まさかみんなの前で恋バナの話をすることはできない。知ってます？恋バナって高齢者の方、恋するバナナではなくて恋の話を恋バナと言うんですけども、高齢の方々は恋バナの話はまずしないでしょう。もうそこは通過してきましたから。今あるのは健康の問題と家族の問題とか様々あるでしょうけれども、その分リーダーに立つ方々はね、知恵がいります。若年の方々に立つリーダーに必要なのは、話題をどう提供していくか、話題をどう導いていくかです。ですからリーダーの方々はね、あまり喋りすぎてはいけません。リーダーが一方的に喋ったら他の方々は喋れませんから、いかに口にチャックをしながらみんなの話題を提供するか。高齢の方々のリーダーに求められるのは均等に愛を振り分けることです、ね、特定の人に振り分けたらですね、それはひがみをもたらすし、嫉妬をもたらすし、私いろんなことがこう溝が出てくるんです。若年層の方々がもしやったらですね、若年層のはっきり言うんですよ。リーダー、私の方に向いてないじゃないの。私の話を聞いてよと。まあ、若い方々はストレートにものが言えるんですね。ですから皆さん、この今年信徒会リーダーになった方はリーダーにふさわしいからなったのじゃないんです。ふさわしい方もいる。なんか決めつけちゃいけない。ですから下の方々はですね、下に立つ方々は、リーダーを盛り上げていただきたいんです。みんな不安なんです。リーダーの器として立ってるわけじゃない。これからリーダーの器として作られていくのですから、下の方々は、若年層の方々はですね、ため語で喋ってもいいんですけれども、決め事の中にてリーダーを一応重んじていただきたいと。で、上にた、この年齢の高い方々に立つリーダーの方々はですね、全員に振り分けて愛を平等に振り分けていただきたい。そして、他の方々はそのことを盛り上げていただきたいなと。渡辺和子さんという方をこの前引用しましたが、美しく花という、 その本の中にこう彼女は書いてます。幸せを願う私にとってみたら、願ったことが答えられることを求めている。しかし神様は、幸せが増すために願ったことではなくて、必要なものを与えてくださると。しかしその必要なものは、しばしば私にとっては願っていないものであると。欲しくないものだと。しかしその必要なものを謙虚に受け止めていくことの中に、幸せを得ることができるとこう言うんです。これを人に例えてみると、私が幸せを持つために自分の願った人が与えることを求めるけれども、神様はあなたの幸せを増すために願った人ではなくて必要な人を与えるでしょうと。それが皆さん私の教会なんです。皆さんが願った人が置かれているんじゃないんです。皆さんが神様の目から見たらあなたの幸せが増すために必要な人を置いておられる。しかし、その必要な人はしばしば私にとっては欲しくない人であると。しかし、それを謙虚に受け止めていくことの中に幸せを増すことができるとこう言うんですね。ですから特にリーダーの方々、あなたにとって願った人ではないとしても、神は必要な人として置かれているということを知ってください。また、リーダーに仕える方々、下にある立場の方々、あなたにとって願っていないリーダーがついたとしても、神様は必要な人として置かれているんだ。双方において、これは神様が与えてくださったものだと、謙虚に受け止めていくことの中に、幸せを得ることができるとこういうんです。ですから、私たちは必要、私にとっては必要じゃないと言って、思うときにですね、私たちの心の目は、闇に向けられてきます。私たちは光の子供らしくとこうありますので、今日はそのところに焦点を当てて、この分かち合っていきたいなとこう思います。早速聖書を開くことにいたします。エペソビテの手紙の5章をお開きください。先ほどの参議院の諮問委員会の中でその発言の云々でありましたけれども、双方のそれぞれ立場思いがあるわけですよね。もしそこで十分に話し合うことができたならば、多分そういった齟齬はなかったのかもしれませんけれども、人間はやっぱりことによって言葉によって、生きる生きないが決まってきますのでね、思わない不用意な発言というものがどれほど相手を傷つけるか、言葉だけではないんですよね。私たちの存在そのものですよね。この、例えば目であるとか表情であるとか、自分ではなかなか気づかないものですよね。もし気づいてるとするならば、私はもうすぐにやめるでしょう。ちなみに、皆さん、心のアンチエイジングの化粧品って知ってらっしゃるでしょうか。これも渡辺和子さんがその文の中で言ってる。ね、三つの化粧品が無料だと言うんですよ。これを身につけるとですね、私たちはいつも若返っているって言うんです。そんなアンチエイジング、必要ですよね。今日言う予定はなかったんですけど。言う予定はなかったんですが、言わせてください。一つ、いつもにっこりと笑うこと。二つ目、人の身になって思うこと。三番目、自分の顔を恥じないこと。これが、渡辺和子さんの美しき人へという本の中に出ている永遠の代価ゼロのアンチエイジングだそうです。いつもにっこりしている人。どうでしょうか。なかなか自分で鏡を見る機会がありませんけど、自分はにっこりしている方でしょうか、むっつりしている方でしょうか。あるいは人の身になって思うこと。この場合の人の身っていうのはですね、特定の一人じゃないんですよ。これはすべての人なんです。すべてのってあまりも大きすぎますよね。自分の身近にいる人たちのために思うこと。なって思うこと。ある人は、 本当にこのある一部の人にはもうとことん仕えてやっていく人もいる。しかし、ある人は、その身近の周りすべての人にやっていく。これは、牧師であるとか、オーナーであるとか、上に立つ方々が求められるべき一つの性質なんですね。もし上に立つ人がですね、特定の一部の人にしか使えないで、他の人には何もしないっていう、その落差。どうせならば他のみんなに何もしなければいいんです。みんな平等なんですから。問題は、ある人には心遣いをする、でもある人には何もしないっていうのだと、これは旗から見れば、こういうの何て言うんでしょうか。ね。なんとかいじめにもなるかもしれません。私たちは無意識にそれです。で、私も、皆さんにも何度も言うように、これ、娘に注意されましたから、もう言いません。私は人が嫌いですのもう根絶に言いません。今日が最後ですけど。今、好きは好き好きです。主によって好きにさせていただきました。ありがとうございます。こういうタイプの人間はですね、自分に願ってる人がいたならば、そこにはとことんやるんですよ。でも、必要な人にはしません。してこない。これは人間の性質なんです。神から離れた性質に言うでしょう。しかし、いつも身になっていく。だから、立てられたリーダーというものは、本当に葛藤と苦しみがあります。ですから皆さんどうぞリーダーのために覚えて祈ってください。生まれつきそういうリーダーの質を持った人は少ないんですよ。少ない中にリーダーに立つ。小さく言えてもリーダー。例えば家の中でのリーダーは誰でしょうか。子供たちに聞くと間違いなくお母さんと言うんです、ね。そうじゃないんです。聖書の中におけるリーダーはお父さんなんです。いつの間にかお父さんの影がどんどん消えていって、スケルトン状態になってしまうわけですね。ですから私たちは、このリーダーである皆さん子供たち、笑い事じゃない。お父さんのためにぜひ覚えてお祈りください。で、神様知らないね、お父さん強い人はとんでもない強い人です。それは、もう言いませんけれども、それは2週間後に、待ってますので、そのところに備えていきたいと思いますけれども。いずれにしましても、上に立つ方々のために祈りいただきたいなと思います。聖書開かれたと思いますので、読みます。五章の八節から。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結び目はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら、彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことだからです。けれども明るみに引き出されるものは、皆光によって明らかにされます。明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚ませ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。アメン。さて、このところで、この八節の中に、あなた方以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。とこう言っています。私たちは今年の標語は、イザヤ書65章の15節の中にこの掛け陣がかかっていますけれども、新しい天と新しい地を神様は私に約束をしてくださったと。新しい天というのは新しい秩序、オーダーです。新しい地というのは私たちが踏み出すべき領域の事柄です。新しい神様の秩序に沿って私たちは今まで未開拓だった。あるいは今まで自分にとっては欲しくない領域だったかもしれない。あるいは欲しくない人々だったかもしれない。いずれにしましても神様は私たちをそのように拡大させてくださるということを見ていくときに、この光ということで考えますと、私たちはまさに光そのものが新しい秩序です。ここでは光の子供らしく歩むと言うんですけど、その前の方には、今は主にあって光となりましたと、私たちを光として見ておられると。皆さん、これが秩序なんです。これが新しい天なんです。 今まで神様を知らない領域の中においては、私たちは天でもありませんでした。闇でしたと書かれています。しかしそれが十字架によって、今度は新しい秩序に私は立つことができた。それは私たちの努力ではなくて、神様の恵みとして一方的に私たちを光とされたとこう言われたのです。問題は、その光の持っておられる権威、権力という新しい秩序が、私たちの中に浸透していないということなんですね。私も含めて。何か目に劇的な方法でですね、この瞬間にガチャッとはめ込まれるような何か心の音でも何かでも感動でも来ればわかるんですけれども、なかなか私はそういうことはないですよね。イエスを信じました。洗礼を受けた時に皆さん、天から雷鳴が轟いて、鳩が降りてきて、ああ、私は神の子になったという瞬間的な、こう激しいほどの洗礼を感じたことは、皆さんは、もうこの洗礼を受けたら、もう一切の罪が許されて、神の子供になるんだと思い、しっかり目を結んで、沈められて、立ち上がったら、目開けたら、何も変わってない状況の中に、戸惑う自分がいるわけですよ。でも、神様からしますと、あなたは光となったとこう言うんです。これが新しい秩序なんです。ですから私たちはこのことを自覚していくために、聖霊の働きもあるわけです。そして新しい地というのは、今度は光は、まっすぐ進んでいく。闇の奥を突き進んでいくわけです。ですから、その視点で見るときに、私たちはこの光の持つ特性というものを理解することの中で、私はさらに、この新しい天、新しい地を理解していくことができるんじゃないでしょうか。そもそも、なぜ光の子供であるべきなのか。光の大人となると書いてない。子供というのは聖書の中に誰でも幼子のようにならなければとあるんですが、幼子がそんなにいいもんでしょうか。まあ、こういう言い方言ったら失礼ですよね、幼子に対して。悪ガキという言葉もありますから。幼子ってのは一体何歳まで言うのかと。これは、幼子のようにならなければという、また同じでありまして、ここに持っているのは、幼い子供の持っている特性の一つに注目していくわけです。そうしないとみんな幼児帰りしなきゃいけないんですよ。バブバブと言いながら、子供にならなきゃいけない。そうじゃない。幼子はですね、例えば何か欲しいものがあった、まあね、そうすると、配慮しないでしょう。親の財布を考えて、経済を考えて、ああ、うちのお父さんお母さん働きがあるからな。こんなことを願ったら申し訳ない。じゃあこの辺で我慢しておこうか。と言ってですね、このね、いろんなもの言っても、我慢我慢。ただただ我慢しなきゃいけないと。そうは子供を産まないわけですよ。特に幼い子供は欲しいと思ったら泣きじゃくるわけです。あの、よしあしをともかく純粋に求めていくということが、幼子というところなんです。ですから、光の子供となったということは、そうなんだ、なったんだ。ああ、僕はなったんだという、この純粋に光を持つ者として歩んでほしいというのがあるわけです。光をいただいたものの、果たして自分の罪を考えると、光が十分に発揮しているだろうか。いや、こんな生き方じゃとても光は出せない。申し訳ないと言いながら、生きていくこともいないわけですよ。ですから私たちは、与えられているんだから子供らしく歩めと。じゃあ光は何かということですね。光の持っている性質はまず遠くまで光を放つことができるということです。そして光は周りのものを明るく照らしていくことができるということです。さらに光は皆さん闇がないと成り立たない性質なんです。まあ今これ光ってますけど、太陽を見ながらですね、ライトをつけても光はあまりわかりません。光が光として本当にわかるのは、闇の中に光を灯したときに光がはっきりと確認できるわけです。ですから、光を表すためには闇が必要なんだ。そのために闇が作られたのかではないんです。闇という状態があったので、神様は光を灯して、闇を吹き消すかように神様は働いてくださるということです。皆さん、ろうそくでも何でも構わませんけれども、光を灯したときに、こういう遮蔽物がない限りは均等に周りを照らすでしょ、ね、聖書は、 この時代を何と言ってるかということですよね。聖書を2箇所開きますけれども、最初に創世記の第一章を開いてみてください。創世記の一章一節二節。はじめに神が天と地を創造した。地は膨漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神を仰せられた光があれ。すると光があった。はじめに神は天と地を創造したけれども、地は膨漠。口語訳では、虚しく。という言葉が使われています。この膨漠というの原文は何かと言いますと、三つの意味合いが、まあ似たようなものです。一つには空虚、虚しさであるということ。そして二つ目は荒れ地であるということです。そして三つ目は取り留めのない、言いようのない広さだとこう言われる。で、もう一箇所聖書を開きますけれども、ヨハネの福音書一章を開いてみてください。4節5節を読みます。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光を放つために闇が作られたのではなくて、闇が初めにあったのです。初めに神は天と地を創造された。しかし闇が、この、覆っていた。ですから世界中のどの場所に行っても人間がいる限り闇は作られています。それは物理的な闇ではなくて、人が作り出した織りなした結果として闇が全ての全地を覆っているということです。ですからその闇に対して神は創世記で光あれと言われた。すると光があったのです。で、この光は時代を超えていつでもこの光は直進し続けてくださっている。人のいる闇の中に、この、明らかに照らし続けてくださっている。そしてヨハネに来ますと、この方というのは、イエス・キリストですけれども、イエス・キリストに命があった。この命は人の光であった。光、すなわちイエス・キリストは闇の中に輝いて、闇はこれに打ち勝たなかったとこう言うんですね。皆さん、私たちが闇、暴漠として感じること、例えば政治の世界で考えてみるときに、聖書は時が進めば進むほどこの暴漠が、虚しさが、混沌さがどんどん深まってきていると聖書は指摘するわけです。今現代2018年19年を例にとるときにですね、一つ政治の世界では皆さんもマスコミで報道されているように、まさかと思うところがまさかなんですよ。なぜあんなことが起きるかと。決裁文書という公的な文書が書き換えられていくなんてことは普通では考えられません。まあ私たちが世話人会毎月やってますが、毎月やってこう最後にサインをしますけれども、その後で私が書き換えるなんてことはまずないわけですよね。会議法では一時不再議というのがあって、一つの決められたことに対して一切それをもう一度会議にかけてひっくり返すことはない。だから裁判でも同じことを言える。裁判で、たとえ有罪、本当は人を殺していながら無罪を勝ち取った者に対して、新たな事実が出たからといって再審はできないんですよ。それが社会のルールなんです。だから、この決裁文書云々ってことはもう、想定外のことからなんです。改ざんなのか書き換えなのかといろんなそれによって、その犯罪が変わってくるそうですけど、いずれにしましても、今の段階で明らかなのは書き換えられた。なぜ起きるんだろうか。暴漠としているからですよ。取り留めない広さというのは、秩序が失われてくるという意味なんです。ですから、虚しさがある。荒れ地状態が続くということです。これは実は今日に始まったことではなくて、前から引き継いでいることだけれども、よく言われますよね。初めてわかりました。官僚中の官僚と言われるあの章で、あれが起きるということ。あるいは、この、家庭の問題の中で、最近皆さんシェアハウスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。ハウスをシェアする。 ハウスとホームの違いは何かと言いますと、ハウスは目に見える建物を表しています。ですからシェアハウスは可能なんです。今は無届けのシェアハウスが出てきて、この前そこで悲しい出来事がありましたよね。人が殺されていくと。安く。しかし皆さん、シェアホームという言葉は聞いたことあるでしょうか？私たちは、だんだんと自分のホームがハウスに変えられて、シェアハウス状態の家庭が出てきているということです。これも暴漠とした結果です。一番良い例がですね、よく多くの評論家が言うんです。家庭というホームがホームであり続けるために、子供が正しく成長するために求められることはそんな多くはない。一つだけだって。何か。食事を一緒にすることだって。三食ある中で、一食は家族が一緒になって食べるということが行われていくならば、子供は不良化しないというんですよ。と言い切る評論家もいる。それは、ホームだからです。しかしこれがハウスになると、食べ物も時間も様々です。今大変忙しいです。で、私ね、これを考えているときに、ふと自分の父母のことを思い出したんです。私の記憶する中では、新潟県から横浜に移ってですね、本当に私が尊敬する夫婦なんですけれども、思い出したことが一つありました。母が締め出された事件があった。働き者母ですから、なんとか小金を貯めようと子供の養育のためにと言ってですね、ヘアピースを作る作業で、自転車で15分ぐらいの距離。で、働き者ですから、だんだん能力変われてですね、これもあれもと言って、夜中の11時、12時に帰ってくるようになってきました。そうしたら、父は何をしたかと言いますとね、非常に温厚なんですよ。ある時に家の鍵を閉めたんです。今でも記憶してます。夜の9時ぐらいでしょうか、どんどんって叩くんですよ。お父さん、私です。入れてください。そしたら父は何しか、絶対開けないんですよ。ですから母はその一晩、その、勤め先のところで一夜明かした。今思うとね、父の心境もわかるんです。母の心境もわかるんですよ。なんとか子供のためにお金を捻出しなきゃいけないという母の勤勉さがそうなっている。でも度が過ぎた。その時の、親子5人の家庭生活は何かあったらみんなバラバラですよ、食事は。母はそのような状態ですから、まあ、作ってまた夜中に出ていくこともありましたけれども、この私たち親、この息子たちが作ることもある。父親は6時4時に帰ってくる。母がいない。妻がいない。そして、男、息子と自分で食べなければならない。時にはそこで、子供分担して私も小学校の時に作りましたよね。今思うとですね、あれがずーっと続いていったら多分家庭は破壊したんだろうとこう思うんですよ。皆さん、私たちは今生きるためには夫婦共稼ぎをしなきゃならない時代になってきたかもしれないけど、本当に私たちは知らぬ間に暴漠化した状況の中に入り込んでいちまう。そうすると、どんなに聞き分けに夫であろうと妻だろうと、それは家庭というものが形成されないんです。ですから皆さんね、うがった見方をするとイエス様がヨハネ福音書の中で最後の一週間前にエルサレムに入ってきたことに最初にしたことは、神殿にあるすべての商売道具を追い出してイエス様は、私の家は祈りの家と慣れとこう言ったんですね。あそこの家というのはまさにホームなんです。その神殿を見るときに、そこにはホームではなくてハウスだった。ね、両替人というものがいた。曲がりをしていた。あらゆるものがあった。それを貸し付ける者も小金を貯めていた。あらゆる状況の中で彼らは、教会という建物を蝕んでいたわけです。本来の家にイエス様を戻したかったのです。ですから、ダビデが詩編の中で読み込む歌の中において、主の宮という言い方をしますけれども、それと同じように、私の家、主の家というフレーズがよく出てくる。じゃあ、主の家であるためには何か？私の家庭が家庭であるためには何か？一つの時間を共有するんですよ。食事を共にするっていうのは、心が開くことです。同時に、会話もするじゃありませんか。何かをしながらでも、その共通話題が出てくる中で、言葉のキャッチボールがあるわけです。ある方言いました。 ありがとうという感謝のキャッチボールが幸せのホームランを打てるというんだよ。かっこいいなと思いましたね。これ私が作ったって聞いたけどそうじゃないんです。食卓の中でですね、お母さん、美味しい料理を、ありがとう。子供たち言ってきますが、美味しくないから美味しくての評価はね、あなたの舌じゃないんです。悔しかったら自分で作れた話ですよね。お母さん、お父さん、忙しい中で料理を作ってくれてありがとうという感謝を投げるとですね、親もね、感謝されてここという親はいないんです。あ、いるか。そうするとお母さん、お父さんの顔も掘る。そうするとお互いの感謝のやりとりが幸せのホームランを打てるって言うんですから。ですから皆さん、感謝するととても大事なことがあるんです。依然しましても、この家、現代は、どんどん忙しいということの中に、また生きていかなければならないということために、子供の養育が成人達成まで3000万かかると。一人の子供が大学卒業して、3000万。大学行かなくていいですけど、そのお金くださいと言いたくなるような。ね。まあ、いろんなもの込みですよ。食費も込みで。これが都内、東京に行ったり、県外に出て行ったら、そこにプラス1000万、2000万かかるわけですから。それだけ思っても、子供、親に感謝すべきことからと。あ、感謝すべきなんて言っちゃいけないんですね。考えて感謝できるように思われたらいいですよね。感謝しろって言われて感謝できる子供はいないわけですから。皆さん。家庭の中で身近な問題でもそうなんです。教会もそうですよ。どんどん忙しくなると私たちはそこそこに教会を考えてしまう。神様はそこそこに教会を考えていいんだろうか。家とならなきゃいけないというんです。ですから私たちはその家が家としてこのね、保たれていくように増幅されるように信徒会もあるし、様々なトラクタイプという方法を通して共に同じ時間を過ごすという共有する時間を通してシェアハウスではなくてホームに私は立っていきたいのです。さらに、3番目ね、人の心の暴漠としたところは、実は昨日も今日も変わらない。皆さんは、三浦絵子さんのいろんな本ありますけれどもね、天北原野というのを読んだことがあるでしょうか。先週は本読んでほしいということを申し上げましたが、この天北原野を読んでほしい。潮刈り峠というのは映画化にもなりました。これは人間の愛の感動する物語、実話ですよね。天北原野は実話ではありません。これは人間の尊厳と人間の暴漠とした姿を表している。北の果てなる原野の中において、一組の若い恋人がいた。しかしこの恋人の横恋慕、まあ、横恋慕というかね、この女性、高野という人を好きになった村の有力者の子供がいまして、なんとか彼女を自分のものにするために何をしたかと言いますと、その彼のお父さんは校長先生、彼も小学校の教員、火をつけたのです。で、学校が火事になった。で、その火事の責任をそのお父さんにあると糾弾したのです。その結果、このお父さんもその青年も去らなければない。彼は時代が時代です。戦前ですから、このカラフトに渡ろうと言って、カラフトに愛する女性と10年間、必ず10年のうちに戻ってくるからと言って、彼はカラフトに一肌あげるために渡っていったんです。10年経って何になったでしょうか。その間に、この横恋慕した、このね、本当に性悪な男性は、この高野という女性を手ごめにしたんですよ。手ごめってのは強引に妻にした。三人の子供が設けられ、そしてこの方が戻ってきた時に、その現状を見た時に憂えました。憂えたところから何をしたでしょうか。その性悪な男の妹を結婚の申し込み者として入れていくと。で、結婚した女性はさらに、いわゆる今時では不倫を重ねていくと。心苦しく。まあそういう人間の本当に深いところの闇、に焦点を当てて、それでも三人の子供を産んだこの女性の気高き、裏切られても常に人を愛し続けることの尊厳さをまあ歌っていくのですね。もし時間があればぜひこの本も読まれたらいいのだろうかと。まあ、ちなみに三浦さんは文学者としては評価は落ちています。ないです、ね、けれども人の心を感動を与え、人間とは何かということに教えます。時間のある方、ぜひ、純駆動でも、岩波でも、あ、こう言ったらいけない。私は会社員時代に、東京の本屋で30分、40分あれば、道歩きの一部は読めますので、 3部編ですので、1時間半から2時間あると小分けにして立ち読みすると読み切れますので。まあ、今、100円でも売ってる時代ですから、ぜひ読まれてね。いずれにしましても、皆さん、人間は、今に始まったわけではなくて、私の心というのは、いつも、暴漠とした、混沌とした状況の中です。かろうじて私の理性と教養が、そうはできないと私は抑制しているのです。しかし、そのタガが外れるときに、私たちは、行くところまで行ってしまうのが私たちなんです。それが闇なんですよ。その中に光であるイエス・キリストは立ってくださったということです。そして私たちを光の子供として置いてくださったということです。そして私たちに光の子供らしく歩めとこう言われたのです。しかし前回も同じですけれども私たちは光の子供としての恵みというかその深さを知ることがこの聖書を読むことであり、礼拝に出ることであり、祈ることなのです。それができないうちはですね、私たちは自分の暴漠としたという虚しさの荒れ地の状態が私の義となって、いかようにも私は人を裁くこともできるし、人を闇の中に落とし込むことさえできるのです。図らずも、週休7日あればいいんでしょうと言ってしまったその言葉はまさにそのような言葉の象徴的な言葉ではないでしょうか。私たちはその方を責めることはできない。なぜなら私たちもその一人だからです。不用意に出る言葉、不用意に投げつけるその目線、視線、あらゆるものが私たちは闇の中に住んでいるということですよね。ですから本当に主の助けを借りて私は歩んでいきたいのです。最後に伝道者の書を一箇所開いて終わります。伝道者の書、11章です。皆さんとご一緒に読むことにいたしましょう。伝道者の書の11章、1節です。よろしいでしょうか？それでは、はい。あなたのパンを水の上に投げよう。ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。アメン。あなたのパンを水の上に投げよう。一見何を言ってるんだろうかと言いますよね。実際にパンを水の上に投げたら、ふやけて沈んで何もならない。でもそれでもやり続けなさいと、後にあなたはそれを見出すとこう言うんですね。これはこのラビが書かれた文章を見るときに、報われない恵みを与え続けようとこう言うんです。そうするときに必ずそれは己に返ってくるということです。パンを水の上に、その人に自分の欲しいと本当に自分が願っているものに与えることはいとも簡単に与えられます。しかし神様が必要としているものに対して、その方に対して私は与え続けるなんてことはこれっぽっちもしたくないのです。そんな無駄な時間したくない。どうせ投げたって帰ってこないからです。しかし聖書奥が深い。たとえそうであってもあなた方は善意というパン。このパンというのは聖書によるときに単なる食べるパンだけに限らない。それはマナを意味していることです。その人にとって命となる糧を与えなさいということなんです。だから適当な切れ端じゃなくて、本当にその人が、ああ嬉しいなと思う最良のものを与えなさいということなんです。そうしたときにそれはたとえ自分の身にあげたからといって何の私には瞬間的に恵みもない、一月経っても何もないけれども、神様はそのことを必ず報いてください。新約聖書の御言葉で言うならば、あなた方は命を得ようとするものはそれを失い、命を失うものはそれを得ることができるということと同じであります。私たちは神様の前にいつも願っているものと必要なものというものがいつも備えられています。ああ私たちは願わくば自分の願っているものだけに囲まれたい。しかし神様は私たちの幸福の深みを与えるために必要なものをも備えてくださっているのです。それは夫婦でもあるでしょう。 自分の願ったり叶ったりと思って結婚したら、願ったり叶ったりしない方が相手にいると。しかしそれは神様が必要な方として置かれてるんですよ。ノンクリスチャンの時に結婚したものであっても、神はその結婚のちぎりは有効だと見ています。そしてそのことを通して、私たちが本当に幸せを増していくのです。私はもったいないなと思うんです。ね、結婚なされてからわずか数年で別れる方が大変多くおられる。その時に、本当に神様の深い真理を知っていたならば、その先には素晴らしい世界があるんだということです。私たちは生まれながらにして、どんなに願っても自分の願っている一人ばかりを配置することはできないんです。配置するとどうなるでしょうか。誰とは言いませんけれども、第二次なんとか政権の中でその首相に言われていることは、仲良し政権とこう言われている。自分にとって願っても、まあ、要するに自分の言葉と同調をいつもしてくれる人を置いているために、第一次はすぐさま失敗したのです。第二次は気をつけようと思いながら気がつけば、みんな周りにそれを配置してしまった。必要なものは格外に出ていってしまう。ですから、私たちは神様はまさに私に良い方々を与えてくださった。私の目から見れば願っている人もいる。必要な方もおられる。しかしそれをすべて神様が与えてくださったものとして見ていくときに、私たちはそこに幸福を増していくのです。求められることは光として歩み続けることです。光に角度をつけてはいけません。光に常に発揮していく。イエス様は私が光だとおっしゃった。内なる光であるイエス様に感謝しながら、いよいよ私たちは持てる光を放っていきたいのです。あなたの光を必要としている方々がこの一週間もおられるでしょう。あなたが言葉じゃない、あなたの生き様すべての中に、ああ私もあのような光の中に入ってみたいと思うことがあります。なぜならば、この時代が闇と暴漠の中にいるからです。お祈りいたします。愛する神様、私たちの教会には夢があります。それは、この小さな日本、小さな新潟県、新潟市、このグレーシャペルですが、私たちの夢は果てしないのです。あなたは私たちを光の子供としてくださった。この光を地の果てまで届けと私は願っています。世界が必要とする課題を取り出しています。あ、神様、それはまさにパンを水上に投げるようなものかもしれない。祈っていることは良いことです。必要なことです。しかしそれがすぐに答えられるとは限らないのです。しかし神様がそれを求める限り、私たちはいつも取り出し続けていきます。さらに神様、取り出す材料を与えてください。そしてこの教会がシェアハウスではなくて、本当に神のホームとして、神が佇み、私たちが神と語り合い、交わる場所として、いよいよこの主の宮が家として成り立ってまいりますように。そしてここに座れる一人一人が、それぞれ使わされている家庭職場の中において、光の子供らしく、神様、豊かに輝き続けるものとなりますように。光の動力は私ではありません。私たちの動力は、不平という動力があります。愚痴るという不平があり、この動力があります。しかしそれらは、周りを暗くさせるのみであります。しかしイエス、キリストは、あなたが動力となられるときに、どんな失望の中にも希望を語ります。どんな困難の中に荒れ地に置かれようとも、主は道を設けてくださり、水を注いでくださる方であります。いよいよ神様は私を通して、ああ神様、今週出会う人々、その行く場所場所の中において、豊かに神の栄光がとどめにつきますように、どうかそのために私を用いてください。私は主を仰ぎます。主が私になしてくださった救いの恵みを、心から感謝してまいりますので、ちっぽけな私たちですけれども、主が豊かに用いてくださることを感謝します。尊きイエスキリストの御名によって祈ります。ご一緒に応答の祈りをしましょう。ハレルヤ、神様。すべてのことの中に私たちは栄光を持って臨んでくださっています。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 神様、この方角としてああ神様、トップリーダーが本当に主を正しく光を放つことができるようになります。すべての中に主が導いてくださることを願います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ジーザス、プレイザス、サッタラバランカバラバラブロリアンダラクロ、ハレルヤ、ラバラブロリアンダラクロ、サッタラバラブロリアンダラクロ、主の恵み高く話すことをお願いいたします。ハレルヤ、ジーザス、プレイザス、新しい領域の中に神様、光を放ってまいります。ああ神様、ああ私たちが使用するために欲しいものではなくて、ああ神様が必要なものさえ届いてくださいます。ああ神様、そのことを通して私が本当に真摯に神と向き合い、ああ神様向き合っているときに私の幸せを増していくのです。どうぞ神様、私たちが豊かに流れ導いてください。アレルヤ、セベルバラバラブロー、ヤンダラブロー、ヤンダラバラバラブロー、アレルヤ、ジーザス、プレイザス、ドローリア、シャバラバラカレベラバラバラブロー、ヤンダラブロー、ジーザス、ドローリア、アレルヤ、ジーザス、ドローリア、ヤンダラブロー、ヤンダラブロー、アレルヤ、主よ、私たちは命の糧を与えます。私にとって最も必要なものを与えます。ああ神様、あなた方のパンを水の上に投げようと言われました。神様、私たちは切れ端ではありません。本当に神様そのものを与えています。その時に主は恵みを与えくださることを感謝します。主の栄光をもたらされることを感謝します。それではどうぞ皆様お立ち上がりください。最後に祝福の祈りをしてこの礼拝を閉じることにいたします。愛する神様、この日愛する方々が共に集まり主を礼拝いたしています。人それぞれに異なった環境と状況の中におりますけれども、あなたは私たちを正しく導き、私たちを光の子供として歩ませてくださることをありがとうございます。もしそれが私たちが頑張らなければならないものとするならば潰れるでしょう。しかし光を得るために、光の根源であるその方を見続けるときに、覚えて意識するときに、祈り続けるときに、かつてモーセが神の山において神の栄光の光がそのモーセの顔を映し出し刷り込んだように、私たちも神の光が刷り込まれていくのです。私に必要なのは神と向き合うことです。どうか家庭の中、職場の中、教会の中において主を思うことの時間を持つきます。主よ、私の中にあなたのお持ちである光が映し出されてまいりますように。仰ぎ声願くは全能の地なる神の愛、子である我らの主イエスキリストの恵み、さらに聖霊の豊かな導きと救いが、ここに座れました一人一人のうちに限りなく伴いますように。アーメン。 どうぞお座りください。